皆様明けましておめでとうございます。レインボータウン FM PTC のジャズ・ザ・ドッツ2020年最初の放送になります。パーソナリティはパブリックドッツ&カンパニーの伊藤秀太が務めます。皆さん今年もよろしくお願いいたします。ラジオをお聞きの皆様はまあもう多分ね毎日新年明けましておめでとうございますということを言葉をまあ聞いてると思うんですけど、まあ僕とリスナーの皆さんは今日が初めてなので、まあやっぱり明けましておめでとうございますというまあこの言葉で始めたいなと思います。で実はですね、この放送が去年の7月から始まって今日は初めてのゲストなしという状況でありまして、これまあ状況でありましてっていうか、まああえて僕ずっと一回一人で20分喋ってみたいなということはちょっとずっと言ってまして、まあ、ようやく叶った、企画で、ございますということで、今日20分間よろしくお願いします。さあそれでですね、まあ、今日20分一人で喋る時間があるので、まあ、何喋ろうかなっていうのは結構ずっと考えてたんですけど、まあ、最初ねちょっとね運について話そうと思って、運ね、運がいいことって実はすごい大事なことだと僕は思っていて、よく運も実力のうちだって言うわけですよ。でそれ言われると頑張ってる人はなんかね、なんて言うんだろう、運のせいにされるのが嫌な感じになっちゃう人って多い気がする。僕はなんとなくそういう部分が昔あったんだけど、いや実は運はすごく大事で、あれなんですよ、この年末に僕たち今渋谷のオフィス、スクランブルスカイのオフィス構えてるんですけど、年末にこれ忘年会があったんですよね。で忘年会があった時に PTX の共同創業者の方から、同じオフィスフロアに彼らも事務所構えてるんで言われたんですよ。伊藤さんたちの会社はいつもよくわかんないけどすごい明るいオーラに包まれてるってまあ言われまして、まあでも確かに実際そうなんだと思うんですよね。でそういうふうに人から言われるのは実はすごい大事なことだなっていうのは改めて思った。で僕実は今から2年半前に、まあ、横浜市長選挙出て落ちて、まあ、民間でやってこうと思った時に、まあ、当然まあ家族もいるし子供もいるし、まあ、いろんな不安がやっぱあるわけですね。目の前どんどんキャッシュがお金がなくなって生活費でなくなっていくので、まあ、不安もすごくあったよ、あった普通だとある感じがするんですけど、僕なんか今ね Facebook 2年前のバーッと見てた時に結構いろんな人から、なんで伊藤さんそんなになんでそんなに前向きなんですかって当時書かれてた、うん、で結果でもやっぱりね2年振り返ってみた時に自分で最初合同会社作って、まあ、これも1期目いろんな人に支えてもらって売り上げ立ったし、で2期目入ってで今のパブリックドッツ&カンパニーも作って、今度仲間も新たにいっぱい増えて、で結構いろんなクライアントさん、大きな企業さんとお仕事ができてね、なんかそれはやっぱりねよくわかんないけど楽しそうにやってるっていうのは結構良かったんじゃないかなっていうのが、これ年初なんでね、やっぱり昔言うなんかほら笑う角には福来たるって言うけど、まあ昔の人はよく言ったなと思うわけです。っていうのがちょっと新年ね、いろいろまあ2020年ってどうなっていくのかなって、まあオリンピックも苦しいとかいろいろ考えてた時に、まあやっぱりなんか運って自分で呼び込むもんなんじゃないのかなっていうのがちょっと思ったところです。さあということで、まあ、こんなことつらつら喋っててもう4分経っちゃったんですけど、今日はねちょっと私たちの暮らしと、テクノロジーっていうテーマで今日ちょっと話そうと思うんです。まあテクノロジーっていうとなんかこう難しい話にって思っちゃうかもしれないんだけど、昨日ぐらいからね民放テレビ見てると今ラスベガスで展示会が行われていて、これセスっていうんですけど、デジタル技術の展示会で、まあ世界中から、まあ主にはアメリカとヨーロッパ、中国、日本ですけど、まあ世界中からそういうデジタル技術の最先端のデジタル技術が展示される、そういう展示会が今ラスベガスでちょうど始まってます。ニュース見ると多分今日も流れるんじゃないかな、今日明日あたりは結構流れると思うんですけど、まあ非常に注目されている。でこの展示会が始まったのが1967年で、ちょっと前までは実はそのデジタル技術の展示会じゃなくて、まあコンシューマーエレクトロニクスの展示会だった。でコンシューマーエレクトロニクスって何っていうと、 僕たちが普段使っているデジカメだったり、テレビだったり、まあ、DVD、 あ、今 DVD じゃないな、ブルーレイのレコーダーとか、まあいうのをいわゆるそのコンシューマーエレクトロニクスっていうんですけど、まあ、そういったものの展示が、まあ、15年くらい前まではまあメインだったと。で、僕実はね2年前に行ったんですよ、セスに。で、その前は何年前だろう、僕が記者やってた時代だから2005年だとすると15年前行ってる。で、なんかすごい社会が変わってるなって思うのがなんかまず僕の感想なんですよ。で、ちょっと今年のセスでどんな発表があったのかっていうのをちょっとこれからちょっと話したいと思うんですけど、その前にまず15年前とかどうだったかってさっきの話ね、あのコンシューマーエレクトロニクスの展示会だったから行くと、まあ、それこそソニー、パナソニック、日立、カシオ、あとなんだろう、東芝、日立ってもう一回行った？2回行ったね。うん、まあ、そういうね、いろんな、もうみんなが知ってる日本の企業がメイン通りにずらーっとこういた。で、あ、この分野はもう日本だなというのは行けばみんな感じたし、まあ当時日本の企業が、それを牽引してたわけですよね。ただね、そこから15年経って2年前行った時に目抜き通りにまずね日本のメーカーがないんですよ。ゼロだったかな。パナソニックがね、でもパナソニックもなんかメインの通りにはなかったな、ちょっとやや外れてる。で、サムソンとか、でもね、おそらく僕今年行けてないから分かんないけど、おそらくサムソンですら今年もメイン通りにいないはず。で、当時メインのところに構え始めてたのが、あのドローンを作ってるあの DJI かな、そういうドローンのメーカーがメインのところにパカーンってあったり、変わりつつあったっていうのが、2年前です。で、そういえばね、今話して思い出した、2年前行った時にトヨタが、e パレットっていう車を発表していて、その時にトヨタは何て言ったかっていうと、これからもう車を売る会社じゃなくてサービスの会社になるんだっていうことをトヨタ の社長が基調講演で喋ったんですよね。それがすごいなんか印象的で、そういう意味で言うと15年前ってまだそのコンシューマーエレクトロニクスの展示会だった頃はトヨタってまずセスに出展してなかった。で、そんなトヨタがセスに出始めた時から、なんで自動車会社が出るのって記者もメディアも最初ざわっとした。で、気づけば2年前にそうやってサービス、もう車じゃなくて移動のサービスをトヨタはこれから開発していくんですということを言ったのが2年前で、で、実は今回また2年ぶりに、去年出てないらしいんですよね。去年出てなくって、今回2年ぶりにトヨタが、セスに出たら、今度彼らは何と言ったかっていうと、都市を開発しますということを言い始めた。これはね、なんだろうな、結構、びっくりはしないけどびっくりするというかな、これね、言葉にするの難しいな、でもね、やっぱりびっくりしたな。トヨタが都市を作るって何って、これちょっと少し説明すると、静岡県に裾野市っていう、町があって、で、ここにもともとトヨタが、工場を持っていた。で、もう車の生産ってどんどんアジアにシフトしてる関係もあって、で、ここの工場をトヨタが畳んでるんですよね。で、畳んだ場所をじゃあどうするかって言った時に、トヨタがこのエリアをにもう町を作ると。で、車が、自動で走ったりとか、まあ、IoT ってちょっと難しい言葉かもしれないですけど、 IoT といって、まあ、人のこの脈拍とかいろんな、データを常にこうインターネットとかの通信回線使ってデータをこう取りながら、こう街を、まあ、なんちゅうかこう最適な状態に、まあ、していくと、まあ、そういうのを自治体がやるんじゃなくて、まあ、トヨタがやるというので発表があったというのが今回のセスです。でね、まあ、僕なんかもともと地方議員をやっていたので、すごい関心がこれあるんですけど、実はね、その自治体に関係ない、まず民間企業が都市を作るっていう事例は実はトヨタが初ではなくて、 すでに Google がやってるんですよね。で Google がやっていて、カナダにトロントっていう、もうみんなよく知ってるトロントで実は Google がもう都市を作ってる、あのスライドウォークっていう会社を作って、始めてるんですよ。でだからやろうとしてるのは、トヨタと全く同じで、とにかく街を、IT 使って、便利にしていくと。だから例えば今日だからなんだろう、ベンチにも、センサーつけといて、ここにこの通りに置くベンチは全然人が座んないって分かると、ベンチの位置を変えちゃうっていうことを今すごい分かりやすく言いましたけどね。そういうことをやっていこう。でベンチだけじゃなくて、まあ、ゴミの収集から人がよく通る通りとか、人がよく集まる公園とか、あるいは人がよく集まるショッピングセンターとか、とにかくありとあらゆるものに全部こうセンサーくっつけて、どういう状態になっていると人が快適なのかっていうのを、ちゃんとデータを取ることで、作っていこうっていうのを今 Google がやり始めてる。でこれ実はすごい昔から注目、すごい始まった時から注目されてるんですけど、これね実はすごい反対運動が起きてるんですよ、トロントで。つまりそれって突き詰めるとデータを全部握るのは Google になるので、そうすると Google の傘の下に自分たちの幸せが構築されることに対するこう違和感っていうのがあって、実はそのカナダの そのトロントの街ではその Google に対してえっていう声が実は反対運動としては大きくなってる。なのでまあ、とはいえ今自治体がやってきたいろんな都市の運営ってデータに基づかないことも結構多くやっちゃうんで、方向性としてはこっちに、まあ、行くよねっていうのはあの世の中の流れとしてはある中で、まあ、今回トヨタが、自分で街を作ると。でね、この Google がやろうとしているこの都市開発、スマートシティって言うんですけど、 Google がやろうとしている都市開発とトヨタがやろうとしているその都市開発は根本的に大きく違うところがあって、 Google の方はトロントの街、すでに人がもう暮らしているところで街を作るっていうのを Google はやろうとしている。トヨタの場合は今まで工場の跡地だった場所に街を作る、だからそこに新たに2000人だったかな、人を呼び込んで街を作るっていうことを言っていて、これはね、まあ、未来を予測するのは難しいんだけど、なんかね、そのトヨタのスマートシティは1個ハードルそこあるんじゃないかなと思っていて、日本でもそうなんだけど、やっぱりね、街って人が地面に足をつけて暮らす場所なので、全くなかったところに建物を建ってセンサーくっついて、あるいは車が自動運転だったとしても、そこに暮らしがなかったところにドカーンって2000人が来ていきなり暮らしになるかっていうと、ならないんじゃないかなっていうのは僕の仮説なんですよ。まあ、僕がもともと地方議員をやってたからそう思うかもしれない。やっぱりそのご近所のお付き合いがあったり、どこに誰さんがいるかとかって、やっぱりね、人間だからこそのそういうこうヒューマンなものっていうのがやっぱりあって、だからそこがどうなってくのかなっていうのがね、ちょっと僕の関心事なんですよね。でね、今日日経新聞を読んでいたら、早速ですね、裾野市の、市長さんの、なんだインタビューが出てる。でね、これ笑っちゃいけないんだけど、今日のね朝の、裾野市長ね、なんて書いてあるかっていうと、まあいろいろ言ってるんだけど、端的に言うとね、多分計画知らなかったんじゃないかなっていう、笑っちゃいけないんだけど、なんて言ってるかっていうと、そうなんかね、手続き面での事前の相談を受けていたって言ってるんだけど、なんかその後にね、そう、これどこだ、なんて書いてあるのかな、パッと出てこないな。だけど行政が一緒に考えていかなきゃいけないよねっていうことは裾野市長が言っていて、だからまあこの辺これからなのかな、きっと。これから多分その 自治体が今いろいろやりきれなくなってるから、自治体がやれないことをこうやって企業がサービスとかプロダクトでカバーしていくってことはもう世の中のトレンドとして、ヨーロッパもそうなってきてるし、日本もこれからそうなっていくんだと思うんだけど、やっぱりその時にあまりにもこの自治体が担ってきたその役割っていうのが社会的にあんまり知られてないので、テクノロジーだけあれば何でもできちゃうみたいなことをみんな思いがちなんだけど、全然そんなことはなくて、むしろヒューマンな部分がどうなってるかこそをちゃんと分からないと、どうやってテクノロジーを使ったらいいかにいかないはずなので、そういう意味で言うと、このトヨタの実験が今後ね、2000人でそこそこの規模なのでどうなっていくのかっていうのはやっぱ注目ですね。で、一方だから Google は人が住んでる場所でスマートシティをやろうとしているので、僕はなんとなくこっちなんじゃないかなと思うんだけど、一方で人が住んでると、いや俺たちの街をそんなデータでコントロールするのかっていう、人が住んでるからこその今度こう反発じゃないけど、やっぱり新しいことに対して人ってなかなかパッと変わるのに勇気がいるから、反発が出ちゃっていて、だからどっちが正解なのか分かんないし、なんかその間な気もするんだけど、このトロントで始まってる、すでに始まってる Google の、スマートシティ都市開発と、裾野でトヨタが始めようとしているこのなんていうのかな、都市開発はどっちがどうよりこう人に優しいというか、住んでて本当に心地いいなって思える街になっていくのかは結構注目したいところです、個人的には。で、こういう話してると必ずね、中国の深圳が出てくるんです。中国に深圳っていう街がありまして、ここもね、なんか3年かよ、もうちょっと前か、3、4年くらい前までは単なるって言ったらだけど、港湾コンテナね、港の港湾都市として注目されてたんですけど、ほんとここ 2,3 年テクノロジーの最先端のテクノロジーが集まる都市っていう風に注目されていて、ここもだからそういう意味で言うと、スマートシティ的な要素をね、持ってるんだけど、ここもな、だからその中国ってちょっとね、その政治の仕組みがやや独特なところがあるので、こう中央集権的にトップダウンでバーンってやっちゃうところが、やってる面もあるんでね、だからこの辺がだから、スマートシティって言ってもそのどうなっていくのか、そのアメリカの本当データゴリゴリでいくパターンで、そこに人が暮らしているパターンと、日本みたいに、トヨタみたいなパターンと、中国みたいに政府主導でガーッとやっていくパターンとね、どうなっていくのかっていうのは非常に注目です。で、僕がね、今日なんでちょっとこの話をしたかっていうと、今年ね、2020年はいよいよ日本にも、オリンピックが、やってくるということで、もう半年ちょっとで、オリンピックも来るわけで、そうなってくると、こういったそのテクノロジーを使って、僕たちの暮らしをどうやって便利にできるっていうのが多分いろんなところで出てくるはずなので、そういう意味で言うと、多分こういう動きとね、多分リンクしてくるし、多分ニュース見てると、あ、そういうことかって、皆さんも気づく場面がね、で、そういうバックグラウンドがなくて見てるニュースと、バックグラウンドがあって見るニュースだと多分捉え方も違ってくるんじゃないのかなと思って、今日はちょっと、このトヨタとグーグルの接種に絡めてちょっと話をしました。ということで、2020年、皆さん今年も、よろしくお願いいたします。来週はですね、プラン A という、会社の社長をやってる相澤さんで、このプラン A という会社がどういう会社かって説明するのは不可能なので、来週の放送の中で、お話の中で、みんなに感じてほしいなと思います。なんか個人的にはね、説明がつかない働き方をしてる人は多分これから伸びる人だと思っていて、なので新年第1号でちょっとゲストとしてお呼びをしました。ということで、視聴者の皆さん、リスナーの皆さん、今年も改めてよろしくお願いいたします。この放送はパブリックドッツ&カンパニー、公共を再定義するパブリックドッツ&カンパニーの提供でお送りいたしました。皆さん、また来週。